前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます。前泊美樹です。さあ、昨日はですね、大きな衆議院議員選挙が終わったばっかりですが、皆さん投票に行きましたでしょうか。はい、今日はですね、前向きの議会劇場、沖縄の政治の大切なお話をお送りしたいと思います。ゲストは沖縄国際大学非常勤講師の宮城治さんです。宮城さん、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、10月19日に行われました沖縄国際大学沖縄法制研究所の第50回講演会のお話をしたいと思うんですが、この沖縄法制研究所の特別研究員でも、ね、宮城さんいらっしゃるんですね。
はい、
はい、私も後輩で特別研究員をしております。はい、はい、そこの講演会がありました。これはですね、琉球大学早稲田大学名誉教授の、江上隆義先生によるご講演で、タイトルが比嘉幹夫博士、政治学の博士でいらっしゃいますね。比嘉幹夫博士の研究と活動、そして出会った人々と題して、講演会が行われました。沖縄国際大学でもちろん開かれたんですが、大きな教室満席でしたね。はいはい、非常にね、興味深いお話、しかも分かりやすく江上先生がお話いただいたので、もっといろんな人に知ってほしいと思いまして、その際に、江上先生と研究も一緒にされて、コメントも当日いただきました宮城さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。最初冒頭、比嘉幹夫先生もね、いらして、
そうですね。ね、お元気で
したね。ね、お元気ですね。93歳。
はい。
ね、はい。で、開口一番おっしゃったのが、沖縄はまだ復帰していないというね。
はい。これはですね、今回の講演会のポイントですね。
うん、
キーワードで、江上先生の講演の中で、ずっと、通底音のようにですね、流れていたテーマですね。うん、
はい。ということで、様々な角度からお話をいただきましたけれども、まずはちょっとおさらいですね。もちろんご存知の方も、多いと思いますが、比嘉幹夫先生について少しおさらいを。
はい、そうですね。比嘉幹夫先生は、1931年に、お生まれになりました。満州事変ですね。日本が戦争へ向かう、さなかに、名護で生を受けました。で、戦前の軍国主義時代や、それから、それに続く沖縄戦、そして、その後のアメリカの統治時代、そして、最終的には、政権返還、いわゆる日本復帰、その激動の沖縄をまさに歩んでこられた方であります。うん、で、中でも、比嘉先生は、1968年にですね、カリフォルニア大学のバークレー、校で、博士号を、取っておりましてですね、うん、この1968年の中で日本人としてですね、アメリカのしかも名門校で博士号を取得するというのはもう稀なことであり、うん、沖縄でもほとんど例のないことであると、しかも、比嘉先生の恩師が、スカラピーノ先生といって、日本のアジア研究ですね、アメリカで、はい、の、権威になる方であり、このスカラピーノ先生の先輩というか恩師が、たちがそうそうたるメンバーであったということですね。まさにアメリカの当時、日本ではまだ紹介されていなかった行動政治学というですね、数字を使って、
はい、
政治を分析するっていう、もう最先端の、政治学を、スカラピーノ先生のもとで、学び、そして、日本の官僚制について博士論文を書かれたのが比嘉先生なのです。なかなかこのあたりがですね、理解が進まないっていうのは理由が一つだけあってですね、
はい、
比嘉先生の博士論文というのは実は、 英語で書かれているものですから、うん、これが日本語訳されてないんです、オリジナルスカラーピーの先生はぜひともこれを日本語訳にして出版しなさいということだったんですが、比嘉先生はその後ですね、まあ大学を、バークレーを卒業した後に、あとっていうか その前、に一旦、アメリカ留学を終えて琉球大学で教鞭を取られて、はい、でその在籍でその時にもう一度バークレーで博士号を取っているという、はい、アメリカと日本沖縄を行ったり来たりしながら研究を続けてこられてですね、はい、います。でもう一つ比嘉先生はやっぱそれだけその、何でしょう、学術的に、ね、学問的にも、多大な功績を残されたわけですが、と同時にですね、西銘県政のですね、はい、まあ保守県政ですが、西銘県政の副知事として迎えられて、うん、で、どちらかというと、人材育成、うん、あるいは国際、交流、はい、関係のソフトな分野で、尽力をしていただいたというですね、日本では当時なかなか、稀というか、日本の文化の中ではないんですけど、アメリカでは普通なんです。学問の世界をした先生が実際の実務で、はい、政治あるいは行政の中でですね実務を、担当すると、そして、うん、そのノウハウを今度は、大学でフィードバックするというですね、これはアメリカではすごく普通に行われているんですが、当時としては珍しい、経歴の先生です、うん、なので、今回のそれから言い忘れましたが、江上先生を、琉球大学に、招かれて言いましたか、招かれたのも、きっかけを作ったのも比嘉先生、ということですね、ということなんです。だから、はい、でようやくですねこの、聞き取りが実現するということになりました、もうちょっとだけ、比嘉先生について付け加えますとですね、比嘉先生はですね、カリフォルニア大学で、まあ、学位を取られるわけですが、その後、留大に戻られて、そして、県庁で副知事、その後はですね、沖縄振興開発金融公庫の副理事長になると、そして、今度はブサナリゾートの社長を歴任するというような経歴の持ち主です。簡単ではありますけれども、比嘉先生、比嘉幹雄先生について紹介させていただきました、
はい、まあ、政治の理論と実践を両方ね、携わったもう素晴らしい先生でいらっしゃいますけど、この度その江上先生と宮城さんとね、比嘉幹雄先生の聞き取り調査、一部地元新聞でも紹介をされていましたが、それをまた今回の沖縄国際大学でのご講演ということでね、はい、今後またまとめられていくということですね、
はい、江上先生の論考はもうすでにまとまっておりますので、まあ、年度内には、沖縄国際大学の法制研究所の方からですね、うん、まあ、活字になるのではないかと思いますし、まあ、今回の、講演会についてもですね、活字にされると思います、
うん、ですね、ぜひ読んでいただきたいと思いますが、はい、では今回の講演会のポイントを少し教えていただけますか。
今回のポイントはですね、まずメインはもうもちろん比嘉先生を招いてですね、江上先生が比嘉先生の沖縄研究の業績についてですね、うん、整理をしていただくというのがもうこれがメインです、
うん、
でその後私がですね、今回の、調査がですね、口述記録、いわゆるオーラルヒストリーというふうに、はい、言われている、分野です。で、このオーラルヒストリーの手法を使って、聞き取られた、この、その記録についての特徴を私がいくつか、
うん、
まあ簡単ですけども述べたという、まあこの、大きく二つ、あと比嘉先生の、まあ、重要なコメントという、まあ、三つの要素が重なっているという話で、はい、私は最後の付け足しみたいなものですが、
はい、
で、皆さんは、ラジオの前の皆さんは、比嘉先生がどんな話をされたのかっていうのも、大事なことですので、はい、私が本当に、もうかいつまんでですね、 ご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
江上先生は比嘉先生の沖縄研究のバックボーンとして6点を挙げられています。6つ喋るとですね、もう時間がなくなってしまいますので、はい、 そうですね、はい、その、主な、点だけをお伝えしたいと思います。はい、で、比嘉先生はですね、実はアメリカの沖縄統治で最も重要な出来事というのがですね、1949年の5月、アメリカのトルーマン政権でですね、方針がある方針が決定する、NSC13 の3と言われているやつなんですけども、
はい、
これが、49年に決定されると、
うん、
この決定が今日の沖縄をずっと縛っているというような、結論です。
はい、
何を言ってるかというとですね、アメリカはですね、この極東における共産主義勢力の脅威に対抗するため、はい、その戦略上の理由で沖縄を無制限に保有するというような決定だったんです。まあ、1972年にアメリカの統治を終えて、アメリカは沖縄の施政権を、
はい、
日本に返還しますが、うん、しかし、沖縄の米軍基地の自由使用権というものは実はアメリカは手放していないということからしてもですね、この1949年の、トルーマン政権の方針 NSC13 の3というのが、非常に重要だと、沖縄の運命を変えたと言われているという、うん、これを、オーラルヒストリーを取っているときに比嘉先生が強調されていました。これが第一点です。
はい、
それからこのようにですね、こうアメリカが永久無制限に無期限に、沖縄を保有すると言われてきたんですが、実は沖縄のですね、長い歴史の中で実は、アメリカのこれ、沖縄の研究者も、述べていることなんですけれども、
はい、
歴史的に沖縄や琉球ですね、うん、はその住民の意向を無視して日本やアメリカや中国の3カ国のですね、外交の道具になってきたと、
うん、
これは英語で言うとですね、チェスの駒ポーンって言うんですけども、はい、PAWN ですが、
うん、
このチェスの駒のように扱われてきたと、うん、いわゆるですね、使い捨ての駒とも言われます、
はい、
エクスペンタブルポーンとも言うんですけども、
うん、
そういう表現を実はアメリカの研究者もそれから沖縄側はですね、どちらかというとそうですね、琉球政府時代最後の、主席になった屋良朝苗さんが日本に復帰する前にですね、日本に復帰したら沖縄、新しい沖縄県はこんな風になりたいという、その屋良県議書というのを作って東京に持っていくんですが、
はい、
その屋良さんのその県議書の中にもですね、実は沖縄はこれまで、大国のためにですね、大国の手段として利用されてきたというような、うん、似たようなですね、ことを言われていて、ですから、アメリカ側の研究者もそれから沖縄で実務に携わった人たちからもしてもですね、沖縄、琉球沖縄の歴史というのが、英語で言うとエクスペンタブルポーンであり、屋良さんに言わすと大国に利用されてきたという、この沖縄の歴史が非常にこうクロスすると言いますかね、非常に印象的な、指摘がありました。
はい、
で、さらにですね、比嘉先生の重要な論考としてですね、1971年にですね、
はい、
ちょうど、施政権返還の前年ですが、71年12月にですね、中央公論に、論文を発表しています。
はい。
これが、沖縄自治州構想論というやつです。
はい。
で、沖縄は、単なる日本の一つの県として、日本に戻る。のではなくて、沖縄は、自治州として日本に復帰すべきだということを、論じた、論考なんですが、これは今50年以上経った今、読んでもですね、
はい、
目から鱗が、落ちるようなですね、 そのような論点がね、ちりばめられています。で、江上先生はその点についてもいくつか指摘をしています。時間があれば、また、戻っていきたいんですけれども、
はい、
結局ですね、沖縄自治州という考え方を、まあ、沖縄県、まあ、県民は採用しなかったんですけれども、この一言で言いますと、比嘉先生は沖縄は、アメリカに統治していた、されていた時に、基本的人権であるとか、はい、自分たちのことを自分で決める自治権とかっていうのをかなり制限されていました。しかし、私たちの先輩たちは、それをですね、一つ一つ勝ち取っていったという、歴史があります。で、この歴史は、沖縄が1972年に日本に復帰するときにですね、実は、全国の都道府県が持っていた権限よりも、実は当時の琉球政府の持っていた権限の方がはるかにですね、自治権を、が広いというような、はい、状態だったわけです。ですから、何も、3割自治と言われている日本の一つの県というふうに、戻るのではなくて、そうではなくて、沖縄がせっかく獲得したこの自治権を遺憾なく発揮できるように、これが沖縄の将来を決めていくんだというような論点。論考を比嘉先生は指摘されていたわけです。
はい、復帰前夜に、ね、すでにこういった論があったと、比嘉先生が提唱されたということは、
そうです、
非常に今に通じる、
ね、今に通じます。それはですね、例えばですね、比嘉先生はもう当然、沖縄県が中央政府とは違って、はい、地方政府になるということなので、うん、当時ですね、中央対地方の関係は、縦の関係ですね。垂直っていうんですか、はい、上に中央政府があって、下に地方政府があるというような立て方をしていたんですが、うん、比嘉先生の沖縄自治州論はそうではなくてですね、うん、外交と安全保障については、国は専権事項があると言って、
はい、
これは、地方政府ではなくて国が、キープするんだという考え方ではあるんですが、比嘉先生の自治州論は、そうではなくてですね、当然、この二つについては、中央政府が、それは、持つんだろうが、しかし、沖縄県にとって、とても大切な事柄については、うん、中央政府といえどもですね、沖縄県自体が、安全保障や外交問題について物が申せるというですね、
はい、
そういうことを盛り込んでるんです。
なるほど。
これかなり先駆的で、
72
年ですから、それから約30年後に、日本の政治の仕組みを大きく変える出来事が起きました、
はい、
地方分権改革ですね。でこの時、それまで、中央地方の関係が、垂直だったものが水平になると、
はい、対等になりました。
対等になるという、これがようやく日本では2000年なんですが、比嘉先生はもう71年に沖縄自治州論でそのことを、うん、取り上げていくし、だから私が冒頭申し上げた先駆的だったというのはそのことで、うん、今でも決して、焦ない、色褪せない、今でこそまさに実現したい、
はいはい、
そういう、知見が、の一つだと思います、う
ん、はい。まあ、もっと盛りだくさんの講演会内容だったんですが、まあ、大きなポイントとしては以上のようなポイントですね。
そうですね、
はい、でそのご講演に対してですね、また宮城さんからもご指摘があったと伺っておりますけれども、
はい、私の方は江上先生がまとめていただいた論考ですね、うん、にかぶらないようにですね、コメントさせていただきました。私の方はですね、どちらかというと、今回の口述記録を取った手法、うん、オーラルヒストリーというんですけども、そのオーラルヒストリーを取ってみて、その中から見えてきたことっていうのをいくつか、はい、紹介させていただきました、
はい、
とりあえずオーラルヒストリーとは 何かというとですね、まあ、その筋の一人者と目されている御厨隆さんの定義が、はい、を紹介しましょうね。オーラルヒストリーとは、公人、公の人ですね、例えば政治家、あるいは官僚、起業家、そういう公人の、専門家による 万人皆さんのためですね、国民皆さんのための口述記録って言われててですね、どちらかというと日本の場合はですね、政策決定がブラックボックスに入ってしまってですね、はい、透明性がないと、本来だったら主権者である国民が、うん、そういった政策決定過程を知るべきなのに、はい、なかなかそれが現れない。文献記録の中でも一時書の中でも、日本は、そういう行政記録もですね、きちんと残す文化がなかなかないというところですね。ここでやはりオーラルヒストリーというですね、うん、その手法が注目されてきたわけです。で、今回このオーラルヒストリーの手法を使っていくつか分かったことがありましたので、簡単に、申し上げたいと思います。ですね、いくつかなんですけども、実はですね、
はい、
比嘉先生のキャリアの中では、アメリカの留学から帰ってきて最初なさったのが、土地収容委員会という、
はい、
ところの、うん、で働くことになります。で、収容委員会というのは当時ですね、1952年にサンフランシスコ講和条約というのが発効して、沖縄は日本と切り離されていくわけですが、
はい、
日本と、沖縄を切り離して、アメリカが、排他的に沖縄を統治していくことになります。その時アメリカがやったのが、沖縄の人たちの土地を取り上げて、うん、新しい基地を作っていくと。で、まあ、取り上げるといってもですね、とりあえず一応形式的には契約をしたという形を取るんですが、これが1年間で畳1畳コーラ1本分ぐらいしかならないぐらいの安さだったので、皆さんがそれに対して事務所の皆さんが反対をしていくと。で、その反対をしていく最中に、この土地収容委員会で事務所の皆さんが訴える、その訴えをつぶさに聞いたのが比嘉先生であったというのが一つ、はい、
うん、
で、比嘉先生はその収容委員会の後にアメリカの、領事館に勤務されます。で、領事館に勤務された時に、このアメリカの海兵隊が沖縄に移住するという問題が、はい、ここで、起きています、
うん、
アメリカの海兵隊は当時の沖縄の面積のうちのですね、アメリカが当時の沖縄で持っていた米軍基地、匹敵すぐらいの面積を、移住してくる海兵隊が占めるということになって、うん、まあ、こうなったら、沖縄の社会が大変なことになると、うん、いうことで、比嘉先生が実は当時の総領事のスティーブスさんにですね、アドバイスをしていたということが、今回のオーラルで分かりました。比嘉先生はなかなかですね、私がという言い方はされなかったんですが、繰り返し、尋ねていくうちにですね、うん、やはり重要な、
うん、
沖縄の人たちの思いとか考えというのを率直に総領事に伝えることによって、
ね、
スティーブスさんがそれを本国に、
うん、
沖縄の人にとって海兵隊が来ることの意味というのは大変なことなので、それは再興してほしいというですね、
はい、
そういう報告を送る、そのきっかけになるのが一つ、はい、それと、
もう一つ、
そうですね、言うとしたら、1959年に崑崙報告というのが、うん、発表されます。これはですね、アメリカの議会の上院のですね、外交委員会が、東アジアの対東アジアについてのアメリカの政策というものを、うん、研究してもらった報告なんですけども、この中のこの東アジアの方、特に、沖縄とか日本に関する部分はですね、比嘉先生の恩師であるスカラ・ピーノ先生が執筆されています。うん、3人のうちの1人なんですが、で、この報告書がですね、まあ、簡単に言うとですね、沖縄はあまり遠くない将来に日本に返還すべきだと。そして、沖縄に置かれている米軍基地は日本と協定を結ぶべきだと、
うん、
で、排他的に使うのではなくてきちんと取り決めをして、
うん、
なおかつ沖縄は日本に返しなさいという報告です。この1959年の段階というのは、沖縄ではかなり 宮森小学校のジェット機墜落とかがあって、はい、かなり、アメリカの基地建設に伴ってですね、沖縄、の人たちが非常にその、辛い思いしていた時期に、この時にアメリカ側の、世論を、喚起する、混乱報告ですね、
はい、
出たというのは、あのアメリカの当時のケネディ政権の対沖縄政策の変更にもつながったし、まあね、何よりもですね、翌年1960年に、沖縄県祖国復帰協議会復帰協というのは結成されるんですが、はい、その復帰協を結成するためのきっかけにもなっていると、
うん、
要はそのアメリカは沖縄で本当に、まさに人権、うん、基本的人権を無視した統治をしているが、アメリカ本国ではですね、そうではなくて議会も、うん、に報告も含めてですね、沖縄をはもう日本に返すべきだという、意見があるという、その存在を知ったとき、沖縄の人たちは非常に励まされて、はい、一日も早く日本に、帰ろうという、そういう運動を開始すると、うん、そのきっかけになった、
はい。
で、ごめんなさい、言い忘れてましたが、その混乱報告のこのフレーズは、実は比嘉先生がスカラピーノ先生に、アドバイスをしたことであったというのが、今回のオーラルヒストリーで明らかになりました。
たくさんぎっしりいろいろな新しく分かったことも、ね、はい、盛り込まれているというあの調査だったと思います。ぜひですね、私たちの目に触れる形でまとまった生活物があるのを、楽しみにしております。前向きの議会劇場、本日のゲストは沖縄国際大学非常勤講師の宮城修さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。